私たちの主イエスキリストから恵みと平安があなた方にあるように。アーメン。本日は天聖主日であります。そして説教のタイトルはイエス様は今どこにおられるのかというタイトルです。ルーテル教会だけではなく世界中のキリスト教会では使徒信条によってこういうふうに信仰の告白を、告白します。イエスは天に昇られました。それは使徒信条の中に入っていることです。ということはイエス様が今日、天におられるということは言えるんですね。天に昇られましたから天におられる方であります。しかしそれだけではなく天から再びこの世に来られるということも私たちは信じます。だからこのタイトルに入っている質問に答えるのはイエス様は今天におられるの、おられるのというふうに答えることができます。しかしそれだけではありません。もう一つの答えはイエス様は私たちと共におられるということも言えるのです。ある面では天に昇れましたので遠いんじゃないですかと考えてしまうんです。しかし御言葉を読みますとイエス様は私たちと共におられるということは確かに言えるのでしょう。どうしてこんなことは言えるのでしょうか。イエス様の約束あったからです。あなた方と共にいるという約束でした。この約束をいつイエス言われましたでしょうか。大宣教命令を与えになった時の約束でした。大宣教命令ということは世界中の御言葉の宣教、御言葉の伝道をするためにそういう大宣教命令を与えになったでしょう。その時こそイエス様はこの約束を言われました。あなた方と共にいる。どういうふうにイエス様は私たちと共にいるのでしょうか。いろいろ方法によって私たちと共におられるのですが、その3つを例えにしたいと思います。第一はイエス様は御言葉を伝道している私たちと共にいる、おられるのということですね。私たちと言いますと本当キリスト教会がこの世の中で伝道しているうちにイエス様は共におられるということです。私たちキリスト教会という表現を使ってますけれども本当にキリストの教会という意味なんです。だからキリスト教会は時々クリスチャンチャーチという意味なんですけれども、もっと意味深い内容はこれはキリストの教会ですね。フィンランドの教会ではなくて日本の教会ではなくてドイツの教会でもないしアメリカの教会でもない、キリストの教会です。世界中のこととして、そして私たちはその一分である、その世界中のグローバルなキリスト教会の一分である。イエス様はその大宣教命令を与えになったことになった時にこういうふうに言いました。私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の御名によって 洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、という約束でした。私は世の終わりまで、今日だけではなくて、一週間だけではなくて、本当に世の終わりまで一緒にいてくださる、おられるの。いつも朝とか礼拝の時だけではなくて、夜の祈りの時だけではなくて、いつも私たちと共にいる、ということを約束されました。この素晴らしい、約束をイエス様は御言葉の伝道をしている素臣教会にも、素臣教会の活動にも合わせてよいのでしょうか。素臣教会もこの、こちらに集まっているキリスト教会なんですけれども、この約束を受け入れるのでしょうか。やはりイエス様は私たちのためにもそれを言ってくださいました。私たちもその世界中のキリスト教会の一部として、この約束をいただきます。感謝していただきます。私たちと共にもイエス様はいてくださるのです。こういうこともイエス様は言われました。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。マタイによる福音書の18章の20節ですね。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。私たちの今日はイエス様の皆によって集まったでしょう。そうしましたので、確かにこの約束も喜んで受け入れる。イエス様は私たちと共にここにいる、間違いありません。これは第一のポイントでした。どういうふうにイエス様は私たちと共におられるのかと。第二は、御言葉によって私たちと共におられる。私たちはイエス様の姿を見ることはできませんけれども、イエス様と話し合うことができる。それは御言葉を通って行われることです。イエス様は御言葉によって私たちの心に住んでおられるのです。本当に親しい感じです。親しい関係です。信仰において御言葉によって私たちの心に住んでおられるのです。特に罪の許しの福音によってイエス様が私たちと共におられるのです。どうしてそれで分かっているでしょうか。一つの、挿入するものは心の平安である。心の平安である。罪が許されたということで喜びが出る。平安が出る。心配、いろいろあるでしょうけど、それを繰り返してイエス様に委ねます。そして平安を持つ。その福音、罪の許しの福音は毎日毎日使うことができますからです。この間ヘルシンキで床屋さんに行きました。その床屋さんはロシア人でした。大体60歳ぐらいの女性の方でありました。そして初めて会いましたが、なんとかその信仰の話に入りました。そして彼女は経験したことは、ロシア、ソ連でその育てられたので、当時はですね、無神論の時代であって、神様はありませんという教えを学校で受け入れた。共産主義の時代だったからです。そして本人は、 私は何年もそういう教えを学校でもらったんです。しかし大人になって結婚しまして、何らかの理由でポーランドへ行ったんです。二人で、ポーランドという国は 90% くらいはカトリックなんですね。教会も多くて、そして結構熱心に人たちは教会にも行ってるそうです。ポーランドにいる間、確かに神様がいるよと分かるようになったと言いました。みんなはね、神様を祈ったりして、イエス様を祈ったりして、教会に行ったりして、全然客なことで前の時代に比べたら。そして何らかの理由でフィンランドへ引っ越してきて、そして今確かに神様がいるということを信じてますけれども、私はイエス様と話し合いが下手ですって、できない、どうすればいいのかと。その時私は、御言葉は神様の言葉だから、御言葉を読んだり聞いたり考えたりすると話し合いになるよ、なるよと言いました。私は牧師であることを知らなかったと思うんですけれども、いや、一般のクリスチャンとして話し合ってたんです。そしてその時ですね、彼女は言ったのは、どうすればいいですか、朝聖書を読んだらいいのか、夜を読んだらいいのか、朝と夜読んだらいいのかと、あなたはどうするんですかって。私はこういうふうに聖書を読んでますと説明して、ああ私もそういうことをやってみようと。本当になんか喉が渇いたような気がしたんですね。その霊的な喉が渇いたような彼女の場合は気がしました。少し髪の毛が伸ばすと、また2回目そこに行くつもりで行きました。安いとこ屋さんだったので。そして多分その話も続けます。このことを通ってやっぱり御言葉は中心になるんですね。神様との話し合いに関して御言葉は中心である。そして御言葉は聞くことだけではありません。その食べるものですね、日々の糧を与えたもの。私は即時の前に歌いますけれども、それは教会に来る時もいい祈りだと思うんです。御言葉は命のパンであるからです。第3のポイントは、イエス様は私たちと共におられるのは聖餐式に当たるんです。聖餐式によってイエス様は集中創造的だけではなく、シンボリックな意味だけではなく、本当に実際的に私たちと共にいるのです。どうしてこういうことを言えるでしょうか。少し、聖餐式の、言葉に入りたいと思いますので、イエス様はそのパンを取って感謝し、これを先弟子たちに与えて言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体である。私の体であるということはものすごく強い言葉じゃないですか。私の体から何か思い出すとかそういうのではなくて、本当に私の体であること、実際的に私たちと共にこの聖餐式を通って一緒におられるの。同じように食事の後、杯をもして言われました。取って飲みなさい、これは罪の許しのため、あなた方と多くの人々のために流す私の血における新しい契約である。私のためこれを行いなさい。私はルーテル教会で、使っている表現なんですけれども、神学的な表現なんですけれども、聖餐式においてイエス様は私と共に 実際的におられるの。それはリアルプレゼンスという表現なんですけども、in realistic way と私たちと一緒におられる方ですね。実際的ですね。こういうことを通って例えにして、イエスも私たちと共にいるのです。弟子たちはこのイエスの話を聞いたときですね、ある面ではちょっと苦しいとか、ちょっと寂しい気持ちを持っていたんです。イエスは天に昇られたので、あ、遠くまでどこか行くでしょうと、もう会えないでしょうか、というふうに悲しみを持って考えたと思います。しかしイエス様は御言葉を説明して彼らの目を開めて心も開めてその言葉の内容を分かるように説明してくださいました。メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する、また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる 国の人々に述べ伝えられるとイエスは言われました。弟子たちは最初からすぐこれは分からなかったですね。だからこそイエス様は彼らの心の目を開かれたんです。彼らの心の目をイエスに開かれた。そして弟子たちは分かるようになった。自分の力でとか自分の理解で自分の知恵で分かったわけではなかったんです。イエス様のお助けによって分かるようになった。そして弟子たちは御言葉を理解することができたんです。そしてそれだけではなくて、理解したわけだけではなくて、本当にその復活と苦しみを受けることの証人ともなった。これは多分私たちにとっても難しいポイントじゃないですか。私たちも何か御言葉は何らかの形で分かるんでしょうけれども、証人になるのは何かステップの次か、そういう、それはちょっと難しく感じるかもしれません。それは難しいです。自分の知恵ではできないことです。自分の力でできないことです。だからこそイエス様は聖霊を与えるという約束をされたんです。この世の中に働いているキリスト教会は自分の力で働いているものではありません。聖霊の力によって伝道している。聖霊の力によって御言葉の宣教をしているものであります。あなた方はこれらのことの証人となる。まあ弟子たちはすぐその、ああなるほどということではなくて、本当にまだまだちょっと怖くて証人になることは考えられなかったんです。だからイエス様、もうちょっと待ってね、今行かなくてもいい、すぐ行きなさい、けれどもまだ、なぜかと聖霊の力をお与えになってから、その後は証人となる。だからイエス様は私たちを自分の頑張ることによってどこか全世界へ送るわけではありません。聖霊の力によって私たちがその御言葉の伝道も、まあ、証人になれる。イエス様は手を挙げて弟子たちを祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に挙げられたというふうに書いてありました。祝福しながら彼らを離れ、ちょっとその場面考えましょうか。イエス様は天に昇って祝福しながら弟子たちに、じゃあまた会いましょうというふうに考えたんじゃないですかね。再び来るんですね。 やっぱりその時の雰囲気か気持ちと考えますと寂しさもあったと思うんです。イエスは目でこの目で見えなくなってしまったけど、一緒におられることは信仰においてそれも確かです。だからちょっとそういう悩みが悲しく寂しさあったと思うんですけども、ある面では喜びもあった。それも書いてあります。その気持ちは悩みの気持ちではなくて、弟子たちは喜ぶようになったのですと書いてあります。どうして喜ぶようになったのかと、やっぱりその約束は確かにあったからです。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。先ほど言いましたように、すぐ全世界へ行かなかったんですけれども、もうすぐ聖霊降臨日になったので、その後はその勇気を持って伝道者、またイエスの証人となりました。しかし聖霊降臨日のタイトルはまた次の日曜日だから、それは続き分として楽しみに待ってしましょう。来週はそういう手術だからです。一言祈りましょう。父なる神様、私たちは今日の御言葉を読んだり聞いたりして、どうぞこの御言葉が私たちの本当に日々の糧になりますように。今日だけではなくて毎日毎日、あなたの命のパンとして、私に与えられたパンとしていただけるようにお助けください。そして聖霊によってその意味深い御言葉を理解することができるように、そしてあなたの聖霊の力によってあなたの証人としてこの世の中で生活もできるようにしてください。どうぞこの小さい祈りを私の救い主であるイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。感謝の歌として賛美歌308番を歌いましょう。308番です。